1, 2, 3, 4. ガッツキャストです。皆さんこんにちは、中島です。8月25日火曜日、今日は台風の福岡でございますが、ガッツキャストをお送りいたします。今日はですね、8月の9日、ちょうどこの8月の初め頃にですね、やりましたプレイデスのライブの模様、こちらを私の友人でもありますガンちゃん先生がなんと録音してくださっておりまして、その模様をですね、よろしければ皆さんにも聞いていただきたいと思いまして、カッツキャストに上げさせていただきます。歌の部分ではなくね、あのトークの部分だけではございますけれども、テーマはモテるについてお話をしております。ではお聞きください、どうぞ。
ありがとうございます。ということですね、結構あの夏の歌とか海の歌があの多いんですけどもですね、あのそういうチューブじゃないんですけども、なんかこう爽やかな、なんかこう青春とかですね、恋とかですね、友情とかですね、そういう青臭いのが大好きでございますけどもですね、まあそういうこうなんか山下達郎とかですね、あの大滝栄一とかですね、もうなんかこうあれな AOR 的な感じとかも大好きでございましてですね、まあ、ちょっとちゃんと伝わってるかどうかわからないですけど、まあ爽やかみたいなね。とはいってもですね、山下達郎さんとかすっげえブサイクなんですけどね、いやこれですね、この前話題になったんですよ。最近のシンガーソングライターで、うわいいなと思う。最近でももうないんですけどね、あの愛という歌が大ヒットしました。あの畑基博さん、間違えたね畑基博さんという人がいるんですけど、まあ歌が素晴らしい。もうどこまであんた恋伸びるとみたいな。で曲もいいんですよね、まあでもあんまりいい男じゃないですよね。いやでそこで言うわけですよ、とある女の子が、いやいや畑基博もね、顔がもうちょっと良かったらね、もっと売れるんやろうねとか言うから、バカかお前と、もう全然分かっとらんね音楽を、と音楽は顔じゃないと、逆に顔がね良かったらね邪魔すると、みたいな。僕はまあなんとなく、まあ、自分がブサイクだから言ったんですけど、だって福山雅治とかすごい売れとうやん、顔がいいけんろみたいな。福山さんは全体で売れてるの、歌じゃないみたいな。え、歌良くないとみたいな。いや、いい歌もあるけど、みたいなね。まあそこでこう激論になりましてですね。まあそこで最終的に出したのを、山下達郎見てごらんなさいよと。まあひどいよと。まあ奥さん綺麗やしやね、みたいな。歌はいいしやね、相当もっとんしゃよ、つって。逆に顔が悪くて歌がいい方が、この世界は逆にいいみたいな。ぐらいの気持ち。牧原のゆきさん見なさい、え、離れ組を見なさい、新宿にやないかとそういう話でね、話してたんですけど、まあ全てはですね、僕の歌の話は一切出てこなかった方、悔しかったっていうね、まあ畑基博はいいけど中島さんの歌はいいよねみたいな話は一切出てこなかったっていう悔しさのあまりですね、お前何も分かっとらんってそれを言いたかっただけなんですけどね俺を褒めろっていう、俺を褒めろ、俺を見てくれ、俺を愛してくれ、俺を抱きしめてくれみたいな、まあ、そういう欲求の強い男でございました。まあ、そういうことにこう向き合い始めるのも、まあ大人になってからというかですね。で、僕がこのギターを弾いているのもモテるために始めました、はい、正直、それもずっと剣道部だったんですけども、剣道知っているよりもギター弾いた方がモテると思ってですね、で、私大型のバイクの免許を持っているんですね、これをモテるために僕もね、後ろに可愛い女の子を乗っけてね、こう背中にこうぬくもりを感じながら疾走したいという、まあ、下心でバイクの免許を取りました、それからサーフィンも始めました、これもモテるためでございます、車の免許も取りました、これも全部モテる、全てはモテるためであるっていうことに、まあ、 だいぶ前から気づいておりましたね。全ての僕のこの何かの選択するときにはそれがモテるかどうかみたいなところですね。こう選択肢に上がっているなと。でもそういう僕のその不死だらな思いをですね、先日あの肯定してくれる本がありました。本が、僕そういう恋愛本とか読んだことないんですよ。恋愛マニュアル本とか読むやつはダメだって僕思ってるんですよね。偉そうに、偉そうなんですけど、そんな恋愛のマニュアルとかあるわけないじゃないかと、一個一個経験積んでいくってと思ってたんですけど、それはですね、恋愛マニュアル本のコーナーにあるんですけど、全てはモテるためであるっていうもうその通りみたいな本があってですね。で、もう表紙もなんかちょっと小エッチな表紙みたいになってるんですけど、全てはモテるためである。で、開いたらこう、なぜあなたがモテないかと言いますと、それはあなたが気持ち悪いからであるって書いてあります。もう身も蓋もねえわみたいなね。いや、それがただその本をね、秀逸なのでぜひ皆さんにも読んでいただきたい。もう特に男性諸君、あの俺モテてるよっていう人もぜひ読んでください。諸江さんも読んでください。すべてはモテるためである。まあ要はですね、まあ気持ち悪いっていうのも、顔が気持ち悪いとかね、その丸々さんみたいなとかじゃなくて、もう心の持ちようが、それって気持ち悪いよねっていう感覚なんですよ。例えばここにすっごい自分好みの女の子がいますと。で、その子と僕の今の立場は 50-50 なんだけれども、僕の心の中で勝手に優劣をつけてしまってて、多分僕みたいな人間が話しかけても相手にしてもらえないかもしれないなというバリアが働くことによって、どういう会話をしていくかがそこでも決まってしまうわけですよね。そこで自分の方が優越だと完全に思っている時の接し方と、いやちょっと俺の方がダメやみたいな時の、その心の持ちようが気持ち悪いんだよみたいなことを言ってる本なんですよね。なんでお前そんなこと思うのみたいな。お前でも確かになと、気持ち悪いことの連続だなと。で、それにはモテる男とモテない男を分けてるんですけども、そのモテない理由とモテる理由の中で、爽やかなバカとか思慮深くしてちゃんと演じれる男みたいなのとか、ただバカなだけなバカみたいなのとか、思慮深すぎて臆病になってる男とか、何も考えられずに失礼になってる男、いろいろ分けられてるんですけど、でも目指せこう爽やかなバカなわけなんですよね。要はその爽やかなバカって何かっていうと、損得抜きに自分が傷つく云々とかそういうのを抜きにして、相手の懐に飛び込めるという、相手の土俵に平気で立てる。土俵というのは土足で踏み込むという意味ではなくて、相手がこうジャッジできる、相手の有利な世界にですね、飛び込んで料理してもらえるような、で気軽に会話できる人がやっぱモテる人であるみたいな。まあ最終的にはそういうことを言ってて、まあどうしてじゃあそれができないのっていうので、自分の中にあるですね、自分の世界を持ってるか、自分のふるさとを持ってるかみたいなこととかですね、いろいろこう書いてあって、もうなるほどねと、勉強になるねっていう中で、でも心の中で僕はいやいや、まあそんなにモテないけど、でもモテないって名指しされるほどモテなくないって勝手に思ってるタイプなんで、こうみたいな感じでこう読んでって、みこう衝撃を受けたところがあってですね、あ、今読んでて僕はそこそこモテてるからあんまり関係ないと思ってる、あなたキャバクラに行きますかって言われます。キャバクラ。僕キャバクラ行かないんですよ。行かないんですよ。そうなんです。そうなんです。で、行かないっていうことを別に僕は後ろめたくもないし、いやいやそんなねって。お金払って、向こうは商売で僕にいい笑顔をくれてんでしょうと。商売でなんか寄り添ってくれたりとかするんでしょう。そんな全然面白くないと。俺は荒野にいるシマウマを借りたいんだみたいな。そういうのがあったんですけど、その本は違うんですよ。いや、そこであなたはキャバクラに行かないっていうのは、そういうちょっと女の子を見下してますよねと。なんだったら、そういうキャバクラに行って、 相手の土俵でそういう場なんであるというところで相手を口説く、仮想の恋人となれる、例えば電話番号が聞けたりとか、そういう本当チェンジとか入ったら15分で終わるかもしれない、30分続くかわからない、その中で相手を いかに楽しませて相手の電話番号を聞き出すんだみたいな、相手の土俵で相手と一緒にそのコミュニケーションを楽しめるようになれば、それが実生活の中でも女の子だけじゃなくてちょっと苦手だなと思ってる男の人に対してでも相手の土俵に立つ、自分のプライドがあるから俺はそういう人間じゃないからそこに行けないじゃなくて、そこに飛び込んでみて相手の土俵で料理されてみて相手と仲良くなるとか、そういう一歩、これもう営業指南書だなと思ったわけですね。はぁーと思って、これは本当に目から鱗でしたね。確かに僕も、ちなみにここであのキャバクラ行く人、
はい、
おっとさすが諸江さんだろうなと思いましたけれどもね、他の人行かない、行かないですよね。お、行く行く、意外に歌い屋さん行く、あ、仕事でですね。あ、仕事の付き合いでですね。どうすか、行って、僕とか仕事の付き合いでも、なんかこう、もういいよ、もうそんなせんでいいよとかいう嫌な客になっちゃうんですよ。いいよ、もう何も俺せんでいいけん、自分で作るけんとか、いや、もう別に、話さないでとは言わないけど、そんな気づかんでいいけんみたいな感じ、勝手にバリア張っちゃうんですけど、楽しめるタイプですか。状況によっては結構もうワイワイ言っちゃって、ちょっと電話番号教えてよぐらいな感じまで行くことあります。
あ、でも電話番号は聞けないですね。聞かない
です
。
あ、
ここはもうすごく楽しいんで。
あ、
15分したら多分変わ
る。やっぱ15分で変わるんですか。
30分ぐらい変わるんです
ね、やっぱり。あ、まあ、そうなんですね。あ、なるほど。もう最初から電話番号聞こうとかそういうので言ってないし、うん、なるほどですね。もうそれ楽しいですか。いや、それ楽しめなくちゃいけないんだろうなと思ってるんですけど、楽しめるようになろうかなと思ってるんですけど。
行こうか。
連れててください、本当。いや、これね、まあ、お金の問題ももちろんあるんですけど、やっぱそういうね、なんかこうマインドブロックっていうんですか、最近の横文字で言うと、まあ、完全に働いてるなと、うん、あ、そういうのは特にないんですね。自分から、まあ、行くことはなくても、行ってもまあ別にそこそこ楽しめるぞと。まあ、でもきっとそういう方はあんまり、どうですか、人の懐とか相手の土俵に立つことにあまり抵抗ないなぁみたいなのあります、ご自身で。
そんな難しいこと考えない、誰がキャバクラ行くっ
ちゅうね。何考えて言ってるんですか、森江さんは。
楽しいけ
ど、何が楽しいんですか。コミュニケーション。でもそのコミュニケーションは、相手はお金をもらってるから森江さんに笑顔を向けてるかもしれないじゃないですか。え？え？え？キャバクラとライブを一緒にしないでください。
なんで？
一緒っすか？ちょっと今の、おっと、うなずいてる。藤野先生もうなずいてる。ライブとキャバクラは一緒である。近いものある、これちょっと皆さんで考えましょう。ね、キャストなわけですね、我々は。
慣れてないでしょ、最近。
なんですか？
キャバクラ嬢の方が頑張ってると思います。
おっと、説教が始まってしまいました、ライブ中に。まあ僕のせいですけどね。ということで、一曲歌いたいと思います。モテたい歌を一曲。君が望むもの。
さあ、ということでこんな感じでお届けしておりますライブの模様をお送りしました、カツキャストです。次回はですね、9月の8日日曜日、また夜の時間ですね、6時半ぐらいからスタートしますけれども、僕の出番は8時ぐらいになるかなと思うんですが、また展示のプレアですというところでライブをしますので、お時間のある方をぜひお越しいただければと思います。またこのライブの模様を撮ってくださいましたガンちゃん先生、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。以上、カッツキャストでした。1、2、3、4